藤岡宮司の未来思考チャンネル。はい、皆さんこんにちは。二足の神社の宮司の藤岡邦彦です。よろしくお願いします。
インタビュアーの勝木陽子です。今回もよろしくお願いいたします。令和8年で1000年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。藤岡宮司、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、宮司、この番組は未来思考チャンネルというんですけれども、まあ今までお話を聞いていても、まあいつもこう、なんか自分のことより未来に向けて何かをやっていきたい、未来に何かを残していきたい、そんな考え方で毎日を過ごしていらっしゃる感じなんですが、その活動の一つとして、なんかやっぱり地域に貢献する活動っていうのも宮司はたくさんやってらっしゃるとお聞きしました。今日はそんなお話聞きたいと思います。
はい、かしこまりました。
その中の一つとして消防団というのがね、何回か前にも出てきたんですけれども、
はい、
これについて聞かせてください。
消防団は、まあ、火消しでございますので、まあ、
はい、
もうそういう活動って言いますか、地元の各地域に消防団っていうのが組織されてまして、その地域の、まあ、若い人たち、だいたい60過ぎぐらいまでが、の活動年齢ですけれども、まあ、そういった人たちの集まりになってますね。まあ、そんな中で、消防ですから、まあ、火事になったら現場に駆けつけて、いるんですけれども、まあ、その他にですね、火消しの他に、広報活動というのがありまして、昔、時代劇なんかでよく、火の用心パンパンで、鳴らして、火を鳴らして、歩いてた、シーンとかがあったと思うんですけど、それを今、車に乗って、ベルを鳴らしながら、広報活動をしてるっていうような活動ですね。そういうのもやってますし、またあと、普段、まあ、災害がなければ、それはそれでいいんですけれども、やっぱり大雨が降ったりとか、大風が吹いたりなんかすると、必ずこう、まあ、近くの川の水位が上昇してきて、これ以上上昇してきたら、こう、集まれみたいな、強制的に集まるとかですね、風速何メーターだったらもう必ず集まるみたいな、そういう、条件っていうかね、基準がありますんで、そうなったらもう必ず出ていかなきゃいけないというかですね、そういうのもあります。
そうなんです。はい。皆さんはどうでしょうね、聞いてる方、消防団って聞いてピンとくるのかなって思うんですが、まず、私が思うには、火事になったら来るのって、なんか、消防車のような気がするんですけれども、その、地元の人たちも集まるっていうことなんですか？
そうですね。実際に火を消すのは消防署の署員の方々が、まあ、現場にこう、まあ、装備も全然違いますので、まあ、ドラマで出てくるには酸素ボンベ背負って、放水活動したりなんかするのは、それは実際は消防署の署員の方々なんですけれども、私たちはもう、後方バックアップみたいな感じで、まあ、その、現場の近くの、まあ、雑踏整理ですとか、そういったことになっていくと思いますし、あと消火活動が終わった後のその片付け方の手伝いですよね。まあそんなことですとか、と、まあある程度消防署が帰った引き上げた時でもまたくすぶってるようなこともありますので、まあ再燃焼の可能性もあるので、そういうのをちょっとしばらくの間見張ってるっていうような活動が主ですね、火事場の時は。
なんですね。
はい。
それは、宮司のお近くはどこの町というか地域にもそういう団というのがあるということなんですか？
地区地区では必ずあります。はい。
大体何人ぐらい入ってるものなんですか？
大体うちの定員が大体決まってまして、20名から25名ぐらいっていう定員がありますね。はい。広範囲の場合はもっと人数増えて、大きな町でしたらもっと人数増える可能性もあります。けど、なかなか入らないんですよ。
それはなんでなんですかね。
まあ、夜中でも呼び出されますし、まあ、もう眠い中、目こすりながら行かなきゃいけないですしね。まあ、そう
実
いう
際に
の
本当に
も、
そういうこともあるっていうことであ す
ります
ね。
よ。火事とかそういうのは、昼夜を問わず、そうしたとはもう必ず、こう、今は便利になって、スマホに、電話が入ってきても、自動的にこう、出ろというふうに出てくるので、もう気づかないふりして寝てるときもたまにありますけど。
そんな、それはなんて言うんでしょう、団長さんみたいな人が皆さんに電話で連絡する感じになるんですか？
それは、まあ、ここは仙台市なので、仙台市の消防局。そちらから直接入ってきます。その地域の管轄す
員
る部。
全員に。
はい。
こんな仕組みがあるんです
もう一
ね。
斉配信されますんで。
で、それ出ると、なんかこう、機械の声で、どこどこで火事ですみたいな感じになるわ
そう
け
です。
では
い。なかなか聞き取れないんですけど、機械の声なんで。
すね。そうなんですか。
はい。
それ、あれなんでしょうかね。今、インタビューしている私は東京にいるんですけど、東京でも同じような仕組みがあるんですか
いや、あ
ね。
りますよ。
そうなん。
浅草とか下町に行けば特に根強くあると思いますけれども、僕正月なんかに、はしご乗りとかよくやってるじゃないです
試し機
か。
みたいな。
はい、出初め式で。まあそういうのとか、木遣りとかですよね。そういうのも消防団が大体ありますから。
じゃあ、ちょっとこう、なんでしょう。もちろん、尊いお仕事もされてらっしゃるけど、一方で、ちょっとかっこいい集まりっていうイメージではあったわけですかね。
いや、そういうイメージはないですよね。
ないですか。
そういうイメージはないけれど、まあ、いずれ入らなきゃいけないんだろうなっていうふうには、ずっと感じてましたね。やっぱり、まあ、地域の皆さんにお世話になってるんで、神社。なので、やはりその地域の治安を守るというか、その安全を守るっていうことに対しては、やはり、まあ自分もそこから、逃れることはできないだろうなというふうに、声がかかったら入るっていうふうには、ずっと感じてましたんで、まあ、声がかかったんで入って、なぜか今一番最長老になってしまってるんですけど、二 十数年やってますんで、
じゃあ、宮司も入られたのは、20年ぐらい前に言われたっていう感じなんですか？
まあ、入れというより入ってくれないかなっていうふうに、まあ、時の団長さんから言われたんで、団長から言われたんで、わかりましたというしかないですよね。
そこは拒否権とか特に発動はないわけですね。
ああ、拒否権なんていうものはまずありませんので、やはりこう、地元に住んでる人間には、そういう、やっぱり地域のためにということで考えていたときに、拒否権はないですよね。まあ、例えば、まあ、誘われた時に嫌ですとか、ね、入りませんっていうふうに言ったとしまうと、やっぱり一晩にして、もう街中にその噂は広がりますから、分団長に誘われたのに断ったさっていうふうな話になって、なんだ彼はっていうふうになっちゃうと、やっぱりこう、私たちも居づらくなりますから。
なるほど。で もあれで
まあ。
すかね、やってみられてどうですかね、実際に。
やってみて、辛いこととか苦しいこともいっぱいありますけど、やっぱり、まあ、感謝されることもあるので、まあ、そういう、やっぱりそういう辛いこととかもいっぱいあるんですけれども、やっぱりその感謝されるその言葉が一言でもいただければ、もうそれで、まあ、疲れとか今までの苦労というのは吹っ飛んでしまうという気はしますね。
多分一番ね、今まで最長老として思い出に残ってるのはもちろん震災の時のことだと思うんですけれども、その他にちょっとこう、こんなことあったんだっていうような思い出みたいなものはありますか？
まあ、年に一度、まあ、 今、この仙台市の泉区の分団の人たちが、消防団の人たちが活動している人たちが一堂に会して大会を開くんです。大会があるんですけれども、まあ、そんなところで、こう、まあ、出動出てですね、まあ、それで、まあ、全体の成績が、まあ、優秀賞だったかな、まあ、準優勝みたいなもんですけれども、まあ、それを、まあ、獲得したと。いうことで、まあ、ろくな練習もしてないのによくこれ、取れたなっていうふうに 思いましたけど、まあ、他の、ところの方々からもうブーイングの雨あられですよね。なぜあそこが、なぜあんなに不真面目なところがなぜだっていうふうになって。いや、やるときはやるんですからっていうことで、それがもう、それがうちの分、消防団ですって言って。
あ、そういう、なんていうか、ちょっと団結みたいなものもちょっとあるわけなんですね。それぞれの団ごとで。
まあ、それぞれ常日頃、まあ、それぞれバラバラなんですけれども、何かそういうふうに、こと何かこう、まあ、目の前にぶら、餌がぶら下がってると、頑張る
頑
ぞ
張っ
み
て。
たいな感じですよね。なんか、こう、優秀賞を取ったら、まあなんか、お酒いっぱい飲ませてもらえるかな。なんか、そんなことだけでもう、みんな必
ちょ
死
っ
に
と
なってやってますから。
頑張っちゃった。ああ、でもすごくいいですよね。本当に。お仕事としては尊いかもしれないけれども、そうやってちょっと団結もちょっと何かあると団結するっていう地域でもあるっていうことですよね。
まあ、そうですね。はい。
これ、あれですよね。新しく引っ越してきた方とか、こう、移住されてきた方とかも入れると本当はすごくいいですよね。
そうですね。地域コミュニケーションとしては一番いいんですけれども、やっぱり地元というか、そこに住み慣れている人間との接点がなかなかないもありますし、誰も知らないという感じになってしまうので、
そうですよね。
あのマンションにね、結構若い人たちいるんだけど、誘えないかなって言われても誰も知らないもんですから、なかなか声かけられないんですよね。
でも、あれですよね。ちょっと募集とかがこう、司法とかそういうのに載ってると、ちょっと興味はあるんだけれども、どうしたらいいかわからないって思ってる人も結構いると思うんですよ。ど
そう
こ
なんですよ
から
ね。
入っていくのが一番とっつきやすいんですかね。
消防署に行くのが一番いいと思います。
そうなんですか？
消防団に入りたいですっていうふうに言っていただいて、お住まいはって聞かれますので、そうすると、どこどこですねって言われるんで、そちらの方に、話が通っていきます。で、
そ
そううす
な
る
んです
と、
か。
消防署に行った時に、どこどこの誰々っていうふうに連絡先の電話番号とか書いて、まあ、行って帰ってきて、そうすると、そこの地域の消防団の方から連絡が来て、今度こういう引っ越し、こういう集まりありますから、ぜひ一度見学に来てください、みたいな形で来ると思います。
意外とでも、最初はハードル高いかもしれないけど、入っちゃうと、いろいろな人と知り合えるし、いいかもしれないですよね。
そうですね。まあ、地元じゃない人も中にはいるんですけど、やっぱりそういう飲み会とか結構誘ったりなんかして、どんどん巻き込んでいくと、だんだん楽しくなってくるんですよね。
そうですよね。馴染んでいけるし、すごくいいんじゃないかなと思
そ
うう
すると
ので
街
ね。
を歩いていても、やはりこう、知ってる顔だと、まあ、手挙げてよとかね、こんにちはとか、何してるの？みたいな形で言えるので、まあ、そういうコミュニケーションを取りやすくはなりますよね。
そうですね。これは、あれですか？男の人だけなんですか？入
い
れ
や、
る
女
の
性
は。
もいらっしゃいます。
どうでしょう？聞いてる皆さんね、馴染みのある方も、馴染みのない方もすごくいろいろいらっしゃったんじゃないかなと思いますけれども、街にはこんな活動もあるっていうことをね、教えていただきました。どうもありがとうございました。はい、藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。